TBS ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は帯広アイヌ語教室の上野貞さん。今日の講座は子守唄についてお送りします。
イショロレアイヌ語ラジオ講座の上野貞です。
イショロレ吉田真理子です。上野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は第11回目子守唄についてお話しします。それでは早速十勝地方に伝わる子守唄を歌ってみましょう。
お願いします。
てたまたまくんふちいふけいたばんあたかんちしとえかちえべぬてはええいくるかすえあたかんえいおくけちきのころはにあたかんふるふるはふふふるふるはふるふるはふふふるふるはふふ。吉田さん、いかがでしたか？
思ったよりもこうテンポがあって、こうお子さん、子供をね、赤ちゃんをこうあやしながら歌っているっていう様子が目に浮かんでくるようですね。
私もはっきりと この子守唄って子供育てたわけではありませんけれど、
はい、
でもこの意味は、あのテトアマクタっていうのは、昔々の私のご先祖が子供を守りするときにこの歌を歌いながら、テトアマクタはあの昔でしょ、それからペニトエっていうのは涙を流しながらいる、あのおむつが濡れてる、濡れないかっていうことで背中をこうして叩きながら、てたまたまくんふちいふんけいたばん、昔のばあちゃんがこうして歌って、てねてはれやえいくるかすえ、涙を流すならえいくるかすえ、横にこう触れながら、へいくるかすげあたはちしるえかちえべぬつえはれへいくるかすげほるるるはふほるるは、これが音楽になるんでしょうね。意味がないです、このほるるほるるはね、これは音楽になるんだと思います。
他にも子守唄はあるんですか？
いろいろあるらしいですけど、私あと2つくらいしか分かっておりません。
ちょっとここでご披露していただけますか？
あんまり譲れないですけど、お聞きください。えいおいおあたはんえいおいおあたはんえいおいおあたかんえいおいおあたかんえいおいおあたかんえいおいおあたかんえいおいおあたかんえいおいおあたは
ん。ありがとうございました。同じ言葉の繰り返しのようでしたけれども、
はい、
これはどういう意味があるんですか？
これは意味がないんです。ただ音楽だけでしょうね。ただ子供をおぶって、あのただこう体を揺すりながら歩いて歌ったと思います。この歌は目の不自由な、足も不自由なおばあちゃんが孫さんをおぶって歌って、あの畑に仕事してる人のとこへ孫さんを連れて通ったばあちゃんの子守唄でした。それは私が子供の時に聞いた歌で、ばあちゃんがいつも通う時にかわいそうになと思って手を引いてあげたこともありました。それじゃあまだ私の来てる子守唄もう一つだけ歌わせていただきます。 ほろろはふん、ほろろはふん、ほろろはふん、ほろろはふん、ほろろはふん、ほろろはふん、ほろろはふん、ほろろはふん。ほろろはふん、ほろろはふん、ほろろはふん、ほろろはふん。
今のはどういった意味なんですか？
これもダダの音楽みたいなもんでしょうね。意味は一つもありません。この歌も目も不自由な、足も不自由なばあちゃんの子守歌ですから、あんまり意味も ないんでしょうね。ただ音楽だけで子守をしながら留守番をしたりしてたばあちゃんの歌ですから、私も分かりません。子供の歌ばかりじゃなくて、大人の歌でもホロルセっていうのがあるんです。
ホロルセとは？
はい、ホロルセとは踊りの時に男の人でも女の人でも臨世踊りの時にホロルセっていうことを、男の人でしたら、ほうほうっていうことをホロルセと言います。女の人も、ほうほうっていうこともホロルセと言って、臨世す。臨世っていうことは、昔は臨世と言って、今は踊りなんですけど、その時に言うのがホロルセっていうこと。そのホロルセを僕のばあちゃんが歌にして、ホロホロハオルルルルって、やったんでしょうと思います。だから未だに剣の前、弓の前の時にはホロルセをきちっとやって踊るようになっております。今回は子守歌の関係したお話をしましょう。
帯広犬語教室の山田藤江さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。昔の人ね、赤ちゃんおんぶる時にね、なんか額にこうかけておんぶってたでしょ、うん、あれはどうしてたんですか？
はい、あれは色もって言ってね、
はい、
木にね、タルを縛りつけて、
はい、
そして赤ちゃんをおぶうでしょ。おぶうって言ったってね、潜るの中へ入れるか、それからその上から着物を着るかして、その中に入れて、
はい、
そしてタルを頭にかけて、その紐を後ろへ下げて、色まくにって言って、両方側に紐をつけるように楽器をつけたボッコンがついてるんですよ、
うん、
そのボッコンにタルをつけて、
はい、
そしてその赤ちゃんを潜るか、それから普通の着物の中に入れた赤ちゃんのお尻にこう乗っけて、
子守
歌を歌いながら歩いたと言います。その姿は、その私も見たのは、
はい、
目の不自由なばあちゃんが潜ってそうやって歩いたのを見ただけで、
はい、
あと私見たこともないし、夜末にっていうのはこの頃もあって、古くなって100年記念館に行ったはずです。
あ、そう、
ね、だからその夜末には何本も見てますけど、
はい、
タルっていうのはうちからも100年記念館に行ってます。タルっていうのは今も日高の方ではたくさん作っていますが、残念ながら帯広の方では誰も樽を作る人がおりません。その昔はうちの藤良も樽を作って、
はい、
そして子供を産むのには洋巻きにつけて子守したということだけは覚えて、はい、聞いていますし覚えてもおります、
はあ、それでね、うん、その赤ちゃんを産むする時の樽ですか、
はい、
作るのには原料は何だったんですか？
麻とかね、
はい、
はい、今でも灰っていうのが山行けばあるんですけど、
はい、
灰を取って灰っていうのはイラグサのことを灰と言います、
はあ、
イラグサは秋になって枯れてきた時に、はい、取ってき痛いですから、早く青いうちに取ると痛いですから、はい、秋枯れてきた時に取ってきて、それをみんな束ねて、みんな外にかけておいて、
はい、
そしてそれをみんな糸にして、それで糸を組んで樽をこしらえていく。
あ、それ
だから朝とか灰とかで、それ
そしてそれをこしらえたやつで赤ちゃんを
産
んでって森をしたんですか、
はいはい、
うん、ああなるほどね。
だから昔の人方のやることは、昔のアイヌの人方は立派に自分で樹力で働いて 誰でも洋膜にこしらえにしたって、うん、子供をきちっと体につけて病気をしないようにきちっと緩やかにおぶるように洋膜にで資料を上げてやったっていうことは、やっぱりあれも偉いんだなと。
すごいですね、昔の人は。あのね、おばさん、樽ってね、荷物の背負う縄のようなものなんでしょ。
そうなんです、うん、昔の人方は荷物を背負う人は頭にかけてやりましたけど、
はい、
私たちに作ってくれたの両肩にちゃんと肩を痛くないようにきちっと編んだやつを両肩につけて、そして荷物を背負うようにして作ってくれてありました。だから薪を取って背負って帰るのも肩にかける人ばっかりだったです。三浦さんのばあちゃんだけが頭につけていますけど、
はい、
三浦さんのばあちゃんと言いますと、帯広では年配のおばあちゃん、一番その年配のおばあちゃんで、
はい、
ボブでも、
はい、
あの踊りでもの先生だったんです。そのばあちゃんというのは、あの口を、死ぬ絵っていうのは口を染めて、
はい、
あのここ今はみんな入れ墨入れ墨って言いますけど、
はい、
のばあちゃんは口をきちっと染めてい たんですけどね、
はい、
島に口を隠して歩いていたりするくらい、店の神経を隠して歩いていたばあちゃんなんです。立派なばあちゃんだったんです、
はい、
だからそのばあちゃんがあのいつでも、まあ、川原へ行って魚を取って帰るときに、薪を背負って帰るときには必ず頭にかけて、そして背負って帰ったの、
うん、
その上に魚を皿に入れて、そして帰るばあちゃんで、
う
ん、あのばあちゃんほど家庭的に立派なばあちゃんはいなかったと思います。
今日の一言。今日の一言は帯広アイヌ語教室の安藤さんにお話しいただきます。
マクンフチについてです。トカチで伝えられてきたこの子守歌の出だしにマクンフチという言葉が出てきます。これは祖先のおばあちゃんという意味です。出だし全体ではテータ、マクタ、マクンフチ、イフンケ、タパンとなっています。ですから昔々祖先のおばあちゃんの子守歌なんだよという意味になります。子供たちはお母さんやおばあちゃんの背中でこの歌を聴きながら、ずっと遠い昔のおばあちゃんから歌い継がれてきた歌として心に刻み、また子供へ伝えていったのでしょう。今日の一言はマクンフチについてお話ししました。
それではお時間になりました。また来週もこの愛のラジオ講座にお付き合いください。来週はバッタキュウボブについてお話しいたします。
いやいらいけれ、ありがとうございました。
いやいらいけれ、なあかんなつい、うぬからあんなんこんな。